皆さんおはようございます。1週間の祈祷集がですね、今日でいよいよ最終日になりました。これまでいろんなお話をしてきましたけれども、私たち僕たち一人一人が神様にとって本当に大切な大切な代わりのきかない宝物だということを一緒に考えてきました。で、昨日は神々くんというですね、あの男の子が先生の腕をこう噛んでしまった、そういう出来事の話から考えました。そして先生がその痛みを我慢して、でも本当にそのことが良かったと思ったようにですね、イエス様も僕たちのために十字架にかかって血を流してくださって、そしてそのことをイエス様もそのことを通して僕たちが神様の子供となることができて本当に良かったと思ってくださる、そういうことを考えました。それではですね、今日は最初にこれ何だか分かりますか、まあ、ある植物なんですけれども、はい、ありがとうございます。これピーナッツなんですね。で、ピーナッツ、あれさっきは植わってる状態で、こう抜くとこういう状態、根っこのところにですね、あの実がなってます。そして、一つ一つきれいに取ってですね、外してきれいに洗うとこういう状態になって、で、大体僕たちが食べる状態っていうのはこういう、こう皮が剥かれた状態で、柿の種とかに入ったりしてですね、食べることが多いんじゃないかなと思います。で、皆さんはピーナッツ好きですか？お、嫌いな人もいますか？僕ピーナッツ好きなんですけど、でもピーナッツばっかり食べてると鼻血が出るとかね、言われますので、それだけはあんまり食べられないですけれども、あ、手を下ろしていただいて結構ですよ。ピーナッツ、まあ好きな人が多いんじゃないかなと思います。で、今日はジョージさんという人のね、お話をしたいと思います。で、ジョージさんは、ジョージさんもピーナッツが大好きでした。で、ピーナッツが好きなだけじゃなくて、この人はいつも困ってる人を助けてあげたい、そのために自分にできることなんだろうっていうことをいつもいつも考えている、まあ、アイデアのある人だったんですね。で、その頃ジョージさんの近くの農家の人たちが困ってたんですね。で、なんで困ってたかっていうと、畑の土があまり良くなくて、いろんな作物を植えるんですけれども、収穫があんまり良くない、まあ、そういうことで困ってました。で、ジョージさんは何とかしてこの、農家の人たちを助けてあげられないかなと思っていろいろ考えた時に、ピーナッツを植えたらいいですよ、そういうふうに勧めたんですね。で、なぜかというと、ピーナッツを植えるとそこの土が少しずつ性質が良くなっていくって、そういう働きがあるそうなんですね。で、ピーナッツを植えると、まあ、ピーナッツも取れるし、ピーナッツを取った後の土も良くなって他の作物がよく育つので、まあ、農家の人たちにですね、ピーナッツを勧めました。で、その年農家の人たちは自分たちでも食べきれないぐらいたくさんのピーナッツを収穫することができて、みんな大喜びしたんですけども、ジョージさんだけはまだ満足してなかったんですね。というのは、ピーナッツがたくさん取れてもピーナッツだけでは生きていけないですよね。ピーナッツが売れる量っていうのも大体決まってますので、ピーナッツがたくさん取れただけじゃなくて、このピーナッツ、たくさん取れたピーナッツを使って、この人たちがもっと現金収入、お金が入るような仕組みを考えてあげられないか、そこまで考えたんですね。で、ジョージさんはこのピーナッツを材料にして、なんかお金儲けできないかっていろいろ考えたんですね。アイデアマンだったので。で、ピーナッツからどんなものを作ることができたか、まあ、僕はパッと思い浮かんだのは、まあ、ピーナッツバター作れるんじゃないかなとか思ったんですけれども、まあ、そのジョージさんが発明したものはですね、ピーナッツミルク、どんな味がするんでしょうね。それからピーナッツを材料にしてチーズみたいなものとか、コーヒーみたいなもの、飲み物を作ったりとか、ピーナッツスープ、それとか粉、これ粉っていうのは多分食品の材料になるんだと思うんですけれども、そういう粉を作ったり、断熱材ってみんな分かりにくいかもしれないですけども、お家の壁の中に入ってるような 寒さとか暑さをしのぐための、まあ、そういう建物を作るための大切な材料をですね、おそらくこの外側の殻の部分を使ってね、そういう壁の材料にしたんじゃないかなと思います。で、本当にびっくりしたのが、合計300種類以上ものものをこのピーナッツからですね、ジョージさん発明したそうなんですね。これは本当にすごいことだなと思います。まあ、もし僕だったらですね、まあ、ピーナッツ食べて美味しいぐらいでですね、まあ、せいぜいピーナッツバターぐらいで、ピーナッツからそんなにもね、たくさんのものを作れないだろうって諦めちゃってたと思うんですけれども、まあ、ジョージさんはですね、このピーナッツの中にはいろんな可能性がある、まだまだできるはずだと思ってですね、で、まあ、300種類以上のものを、まあ、発明したわけです。で、今日ですね、皆さんと一緒に考えたいのは、ピーナッツは素晴らしいっていうことではないんですね。ピーナッツも素晴らしいんですけれども、ピーナッツが素晴らしい以上に、皆さん一人一人には、だってピーナッツになって300種類ぐらいの可能性があったわけですから、皆さん一人一人にはもっとすごい可能性が秘められている。自分でも気づいてないと思いますけれども、そういうことなんですね。でも僕がピーナッツで300もね、可能性ないでしょう、まあせいぜいピーナッツバターぐらいって思ってたように、もし僕たち一人一人が自分自身に対してね、もう僕なんて大したことできないし、僕なんて大したもんじゃないし、何々君みたく勉強ができるわけじゃない、何々さんみたく走るのが早いわけじゃないし、どうせ僕なんて可能性ないですよって思ってしまってたとしたら、本当は可能性があるのにそう思ってたとしたら、その可能性に出会えないことになりますよね。なんていうのかな、宝の持ち腐れっていうんですかね。で、そしたらですね、その可能性は発見されないまま、みんなは大人になり、そして、お年寄りになりですね、そしてやがて死んでいくとしたら、こんなにもったいないことないですよね。できたはずなのに。これはね、私本当にもったいないことだと思います。で、イエス様がこんな例え話をされたんですね。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。で、イエス様がここで話されたからし種っていうこの種は、すんごいちっちゃいものだっていうことなんですね。で、これからし種の実物の写真なんですけれども、この一円玉の横にこれって言って矢印が書いてありますけれども、これ分かりますか？一円玉に対してこのぐらいの大きさ、これがイエス様が言われたからし種なんですね。確かにどんな種よりもおそらくちっちゃいですよね。お米の粒よりもちっちゃい、ごまの粒よりもちっちゃい。で、この種が土にまかれて栄養があってね、そして水分も与えられて発芽して育っていくと、こういう植物になるそうなんですね。で、この植物がもっともっと育っていくとどうなるかっていうとですね、こんな木になるそうなんですね。で、イエス様がこの例えを話された場所には、おそらくですね、こういう木が実際に植わってたんじゃないかと思います。なので、みんなこの話を聞いた時に、ああそういえば確かにからし種ってあんなにちっちゃかったけどこんな木になるよねっていうことがよく分かったんじゃないかと思います。イエス様はこの例え話の中で、どんな種よりもちっちゃいものが成長するとこんなに大きな立派な木になる、一つ一つの種には、ちっちゃな種にはものすごい可能性が秘められている、そんな話をされたんじゃないかと思います。ここに座ってる僕たち、私たち一人一人にも同じことが言えるんじゃないかと思うんですね。神様は私たち一人一人を、背の高さも違うし、 顔も違うし性格も違いますよね。似た人はいるかもしれないですけれども、で一人一人の中にも一人一人に違う可能性、それぞれのその人らしい可能性を与えてくださいました。で自分の中にある最高の可能性が何なのかっていうことは多分まだみんな分かんないと思います。多分きっとからし種が土の中にまかれてるような状態、芽が出てるぐらいの可能性、あの状態かもしれないですね。これがどんな大きな木になるかっていうのをまだ僕たちは見ていないかもしれませんけれども、でもみんなが小学生、中学生、高校生、そして大学生、大人になっていく間にみんなが真剣に神様とつながりながら生きていくときに、神様が僕にくださった可能性はこれかもしれない、僕はこの道かもしれないっていう一人一人のですね可能性に出会っていくことができるんじゃないかと思うんですね。おそらく皆さんも一人一人夢を持ってるんじゃないかなと思います。で僕もちっちゃい頃夢を持ってました。で6年生の授業の時にはちょっとお話したかもしれません。僕のちっちゃい頃の夢はですね、大工さんになって2階建ての家を作ってですね、お父さんお母さんにプレゼントをする、これが夢だったんですね。本当にいい子だったなと思いますけれども、まあその夢は果たせずにですね今日に至ってるわけですが、で中学生から高校生の時はまたガラッと夢が変わりまして、体を鍛えて、山登りをしてなんか登山家になりたいと思ってました。で山登りのこうガイドする人とか、あるいはエベレストに登るようなですねそういう人になりたいなと思ってました。これも果たせずに今日に至っておりますけれども、それからですねもう一つ高校生ぐらいの時の夢は体育の先生になりたかったんですね。体育の先生かっこいいですよね、ジャージが似合ってで体育の先生になりたかったんですけれども、これも果たせなかったですね。でそれから地球を緑にする、こう砂漠を緑にするようなですねそういう仕事に就きたいなと思ってた時期もありました。で今は、まあ、その中のどれでもない、まあ、全然違うですねこう牧師という仕事を、まあ、させていただくことになっていて、まあ、これはなんていうんですかね、ああ体育の先生になれなくて残念だったな、牧師でいいやっていうんじゃなくてですね、いろんな夢を持ってたけれども、いろんな可能性があったけれども、神様が与えてくれたものと出会うことができて、自分は今本当にこれでよかったってですね今自分の中でですね思っています。でぜひですね皆さんも今持っている夢、自分そのことを考えると、将来僕こんなことやったら、私こんなことやったらって考えたら、こう心の中がワクワクウキウキしてきちゃうようなですねそういうものを大切にしていってほしいなと思うんですね。でもしかしたら人に笑われることがあるかもしれません。お前本気でそれ考えてんのおかしいなって笑われたとしても、人は笑ったとしてもですね神様は笑わないと思うんですね。ぜひ皆さんのですね今持っている夢を大切にしていってほしいなと思います。で今の僕の夢は、まあ、今こうしてですね牧師として働かせてもらってますけれども、こうやって出会ったみんなと一緒に一人も漏れないでですね天国に行きたいなと思ってるんですね。出会った人たちみんなと天国に行くために働きたい、そう思って牧師になりました。まあ、皆さんの中に、僕たちの中に神様がすごい可能性を与えてくださっている、そのことを覚えたいなと思うんです。で今日最後にですね、僕が今でも本当に尊敬している夢を追いかけ続けた一人の人の、まあ、その言葉を読んで、終わりにしたいと思うんですけれども、上村直美さんっていう人なんですね。で登山家とか冒険家で、日本人で初めて世界で一番高い山エベレストに、登るのに成功した人なんですね。でこの肩書きだけ見ると、うわこの人はすごい人だったんだなって思うと思うんですけれども、この人が書いた本を見てみると、上村直美さんっていうのはもう本当に僕はダメ人間、僕はダメ人間って思い続けて少年時代、そして青年時代を過ごした人だったんですね。こう自分に自信がなくて、なかなかみんなの前で自分俺はこうだこういうことができないような人だったんですけれども、でも自分の本当に好きなものと出会って、そしてそのものに自分の情熱を注いでいった時に、少しずつ努力してですね頑張って体を鍛えて、 まあ、こういうですね冒険をするような人になっていきました。でエベレストの頂上にですね日本人として最初に登りましたし、それからですねあの北極圏を犬ぞりでですね旅行する、1万キロ以上もですねこう旅行をするような、そういう今まで誰もですねやったことがないようなこう冒険を成し遂げて、そして本当にいろんな人たちにですね夢を与える、この人はもう亡くなりましたけれども今でもですね上村さんに憧れて自分も山登りをしているっていう人がたくさん出てるんですね。でこの上村さんは43歳の時に北アメリカのマッキンリーという山で、まあ、遭難してですね亡くなってしまったんですけれども、死ぬちょっと前にやっぱり上村さんには40歳になっても夢があったんですね。でその夢は何かっていうと、皆さんのような子供たちを集めて子供たちを自然の中に連れて行って山登りとかキャンプとかこういう自然の中で過ごすことの素晴らしさを自分の経験に基づいてですね子供たちに伝えたい、そういう学校がやりたいっていう夢があったんですね。でその学校を、まあ、ちょうど始めたところだったんですね。でその学校に集まってきた子供たちに自然の中でいろんな話をしたり、一緒に山登りをしたりですねこう川下りをしたりですねいろんなことをしていた時に、まあ、最後子供たちが帰っていく前に上村さんが子供たちにこんな話をしたそうなんですね。まあ、その言葉を皆さんと一緒にちょっと見てみたいと思います。君たちに僕の考えを話そう。僕らが子供の時目に映る世界は新鮮で全てが新しかった。医者でも登山家でもやろうと思えば何でもできた。しかし年を取ってくると疲れてくる。人々は諦めみんな落ち着いてしまう。世界の美しさも見ようとしなくなってしまう。大部分の人が夢を失っていく。僕はいつまでも子供の心を失わずこの世を生きようとしてきた。不思議なもの、すべての美しいものを見るために子供の純粋な魂を持ち続けることが大切なんだ。いいかい、君たちはやろうと思えば何でもできるんだ。僕と別れた後もそのことを思い出してほしい。まあ、そういう言葉をですね上村さん子供たちに残しました。その場所にいた子供たちだけでなくてですね本当に世界中にいる人たち、いろんな子供たちが上村さんのその言葉を通してですね夢をもらって、そして自分の人生をですねいろんな可能性を探して生きていったんじゃないかなと思います。僕たち一人一人にはイエス様が十字架の上で命を捧げてくださったほどに一人一人の中にですねものすごい可能性が秘められています。僕たちは主の宝です。神様の大切な宝物である皆さん一人一人が将来神様の役に立つ人としてそれぞれの中に与えられているすっごい可能性と出会って、そしてその可能性を最大限に発揮することができるように、そして一人一人がですね僕は本当に神様から自分の人生与えられてよかった、神様を信じてこれまで生きてきてよかった、この自分の可能性と出会うことができて、そしてその可能性を自分の幸せのためだけに使うんじゃなくてたくさんの人たちのために神様に奉仕するために使うことができて本当によかったということができるようなんですね人生を送ることができるように心からお祈りをさせていただきたいと思います。これで祈祷集のお話終わりになりますけれども、皆さんと一緒にこれからもですね横浜三育小学校で神様のことを学びながら僕たちは主の宝であるということをいつも覚えていきたいと思っています。じゃあお祈りさせていただきます。天の優しい父なる神様、今週1週間の横浜三育小学校の祈祷集を守り導いてくださって感謝をいたします。神様が僕たち私たち一人一人を本当に大切な宝物として受け止めてくださっていることを心から感謝いたします。僕たちのためにイエス様が十字架についてくださったこと、そして僕たち一人一人の罪を許してくださったこと、そして私たち一人一人に 神様が一人一人にふさわしい素晴らしい可能性を与えてくださっていることをいつも覚えることができますように。僕たちは自分自身で自分のことを宝物のように思えないような辛いことがもしかしたらあるかもしれません。どうかそんな時いつも神様が私たちのことをいつもどんな時にも愛していてくださることを心の中に思い出すことができるように助けてください。そして神様に愛されているこの一人一人が自分らしく力いっぱい神様の御手の中でそれぞれの人生を歩んでいくことができるように導いていてください。すべてを感謝して救い主イエスキリストの尊き御名前によってお祈りいたします。アーメン。